正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は7月27日、7月最後のもう放送となってしまいました。
早いですね。
ね、皆さんどのようにお過ごしでしょうか。
うんうん、本当に
暑さが厳しいですが、
はい、う
ん、ついこの前ね、私事なんですが、
はい、
母親がまだ健在でね、おりまして、もう90超えてるんですけども。
そうですか、うん、いいですね。
で、やっぱりその昔のことの話をね、母親がすると大体戦争絡みの話にどうしてもなってしまうんですね。
父もそうでした、う
ん、で当時母親大阪に住んでたんですよ。
そうですか、
うん、でもう大空襲で、もう全部焼けてしまい、でもう全財産なくして、少し、離れたところに親戚がたまたまいたので、そこしか残ってなかったんですよ、家がね。なのでそこになんとか避難したという話をしてましてね。
そうですか。
で今のコロナ、新型コロナとは照らし合わせてみると、仕事が今まで思うように、今まで通りできなくなって、でもなんとか今の仕事を続けたい、でも戦争の時ってそれできなかったんですよ。
できなかった、
ね、だから一から全部スタートしたんです、職業を変えて、はい、そうやって考えたら今のこのね、今年の新型コロナって同じようなタイミングなのかもしれない。
本当そうですよね。
発想をガラッと変えてね、新たなスタートって考えなきゃいけないのかなと、すごくその時思いまして、
環境や職種やいろいろなことがあったとしても、近いものはあるかもしれませんね。
そうで、このね、地球にいいことというこのね、環境番組なので、その、ね、担当させていただいている私からすますと、やっぱりこの環境問題っていうのも、やっぱりこれからの生活を大きく変えなきゃいけないな。
いや、本当そうですね。
特に今年の梅雨の大雨とか経験するとですね、というふうに強く思いました、
ね、
ということで今日の話題もその今年の雨について、環境問題と雨について少しね、お話をしたいと思います。
よろしくお願いします、はい、この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
今年の梅雨の大雨を気象庁はですね、令和2年7月豪雨と命名しました。
はい、
西日本の数箇所の観測点で降り始めからの雨量がなんと1000ミリを超える、
すごい量です、
複数の観測点でこれを記録しています、で、九州をはじめ各地に大きな被害出てしまっているわけなんですが、でこれが今年の梅雨の状況ですね、で昨年思い出してください。昨年は台風19号、
ありましたね。
これは東日本中心に大きな被害が出ました、
びっくりするようなね、
大きな河川の、堤防が決壊して、被害が甚大なものになってしまいました、さらに遡っておととし2018年、これは京阪神を襲いました台風21号、関西国際空港が高潮によって水に浸かってしまったと。
びっくりしましたね、あの映像、
軽自動車だけではなくて、大きな車まで風によってコロコロ転がってしまうような、雨の量も多くなりました、それから忘れてはいけないのが同じ年、平成30年7月号、これ西日本豪雨ですね、これもありましたよね。でなぜ最近ね、このような災害を引き起こす大雨が多くなってしまったのかと、たまたま続いてるのか偶然なのか、それとこの後じゃあどうなるのか、
どうなるのか本当心配でしょうがないです、まさきさん、
なぜ昔と今で雨の降り方が変わってきてしまっているのか、今日はその話ね、少し皆さんと共に考えてみたいと思うんですね、
お願いします、
でまずね、こういう時っていうのは僕はいつも何かをこう考える時ってベースを作らないといけない、考える元をね、で今回のこの話の元は何かというと、本当に降水量って年々増加しているのかな、
そうですよね、
というやっぱりデータを、数字をね、見ないといけないなと思いまして、ちょっと調べましたね、で 沖野さんのお手元にもグラフが、ね、あると思うんですが、
いただいております、
うん、はい、毎年1年ごとの降水量をグラフにしています。皆さんすいません、見ることができませんが、
すいません、見てますよ。
で、世界でどうなってるかと、はい、日本でどうなってるかっていう資料があります、
はい、
で、世界的に雨の量、降水量増えてるかどうかというと、うん、このデータからするとばらつきはあります、年によってのね、ですけれども全体的にはやっぱり増加傾向であることは、これ過去の観測データからこれ明らかになっています。
そうですね、
雨は増えている、雨の量は増えている、
はい、
日本はどうか
で、すごい、
日本はと言いますと、このグラフを見てどのように皆さん、ラジオリスナーの皆さんにちょっと落ち着いていただけます？どのように捉えます、このグラフ？
もう年によるね、ばらつきは大きいとはいえ、すごい増えてます。
増えてます、
すごい、これ増えてますよね、これもあるちょっと待ってください。あ、年によってのばらつきがすごい大きくなってる感じがします。
まず、そう、年によってのばらつきがすごく大きくな
ってる、すごく目立ちますね、一番目立つような気がします、うん、
で、雨の量がずっとこう右肩上がりに増えているかというと、実はそうではないんですけど、特に最近、年によってすごく雨の量が増えたり、うん、または雨の量が少なかったりという、すごくこう、うん、ばらつきが多くなってきているというのが日本の特徴なんです ね。
なんかすごい多いかと思って、本当にすごい少ない年もありますよね、うん、
これすごい。なのでこれを見ると、毎年なんとなくやっぱり雨の被害が出るとね、うん、
はい、
雨多くなってるんだっていう印象を皆さんどうしても持ってしまうと思うんですけれども、うん、実はそうではなくて、異常に雨が少なくて空梅雨だったとか、
うん、
それから、水不足だったとか、
はい、
干ばつという言葉がありますが、
であ
ったりとか、これ世界的に見てもそうなんですけども、そういうのもやっぱり何年かに一度は結構最近多くなってるんですね、ひどいやつものがね。
なんか極端な年もあるということが、なんか見て受け入れられます、うん、こっちね、見てわかるというか。
そうですね、
怖いですね、この極端が。
なので、は
い、
昔にと比較して何が違うかというと、雨の降り方が年によってすごく違いが出てくるし、
はい、
雨だけではなくて乾燥する年、乾燥してない年もすごくその年、うん、その年によって違っていると、
はい、
で、簡単に言ったらね、極端化、気象の極端化、
うん、
これは言えると思うんですね。
ねえ、本当に分かりやすいですね、
うん、
上下にの振り幅がすごくて、
うん、
年によって本当ばらつきが大きい、その幅が大きいというのが特徴だと思いますね。
そうですね、で、雨の強さだけを取りますとね、はい、これはもう1年ごとの降水量ではなくて、例えば今年の梅雨考えてください。雨の強さってどういう単位で示すかというと、1時間に何ミリ降るか、例えば1時間に50ミリを超える雨、これ雨の強さを表しています。1時間に50ミリを超える雨っていうのは、非常に激しい雨という表現をします。雨の降り方、雨の、ね、強さ、これ1時間雨量で決まってるんですね、
はい、
でも最近は極端化なので、1時間雨量が例えば50ミリだとしても、その1時間ずっと同じ強さで降るんじゃなくて、例えば1時間のうちの10分間だけ50ミリ降ってしまうとかね、
うん、
5分間で30ミリ降ってしまうとか、
うん、
そういう降り方、極端に集中的に降ってしまうという傾向も、これ最近は非常に強まっています、
うん、
今年の梅雨の例ですと、30分で100ミリ降ったっていう記録が九州北部で今回ありました。
30分でですか、
うん、100ミリを超える雨、うん、これどんな降り方かと言いますと、まず周りが見えなくなります、雨粒で。
そのぐらいですよね、
うん、水煙が上がって周りが見通しが効かなくなります。で、気象庁のホームページには恐怖を覚えるという表現を使ってます、うん、
いや本当にこう視界がね、
うん、
それだけこう見えなくなってしまうと、もちろん車の方も歩行されてる方も、
はい、
すごく怖かったでしょうね。
そういう雨が現実的に今起きてるということなんですね、かといってその降らない時は降らないんですよ、
は
降らなくて、今年の梅雨の前半あたりはもうこれ本当に梅雨かみたいなカラッとしたね、もう秋のような爽やかな晴れのお天気があったと思えば、2、3日経ったらもう梅雨のお天気、台風みたいな雨になったりとかね、これも極端化の一つの例ですよね。
そうですね。
まあ、そんな状況になっているので、やはり昔に比べると、あの雨の降り方というのは大きく変わってきているというふうに思います。じゃあなぜ昔と今はね違っているのか、皆さんも想像されていると思いますが、後半に詳しくお届けしたいと思います。ここで皆さんちょっと一休みしましょうね。一曲お届けします。
スピッツでひばりの心。ひばりの心でした。
はい、今日は最近の雨の降り方の特徴について、
はい、
気象予報士正木明が、ね、一生懸命頭を使いながら皆さんにお届けしていますが、
分かりやすく説明いただいているので、もう本当にただ深刻だということがよく、ね、うん、分かってきましたが、じゃあどうすればいいのか、ね、何を原因にして、あの、まあ、原因が何かということを考えながら対処していけばいいのかですよね。うん、
雨の降り方が昔と変わっています、
うん、はい、
後半はじゃあですね、その原因に迫っていきましょう、うん、
はい、
でね、雨というのは気象現象の一つですね、
はい、
で雪とかもそう、風もそうですよね、気象現象の一つで、その気象現象の原因、それが起きる原因というのは、これはですね、もう自然の流れなので、これですと一つで絞ることはできません。
うん、
もういろんなものが複合的に絡み合って気象現象は成り立っております。
なるほど、そういうことですね、う
ん、じゃあね、どんなものがじゃあ挙げられるのかと言いますと、うん、はい、ちょっと列挙したんですが、はい、書いてみたんですけど、はい、気圧配置、これは気象現象決めますよね、雨が降るの、うん、気圧配置ありますね、
はい、
それから気圧配置の中に出てくる高気圧や低気圧の強さ弱さ、これももちろん気象現象決めます、
うん、はい、
それから日本付近はちょうど上空に偏西風という、ね、強い西風が流れています、
うんうん、
その偏西風の流れの位置やその偏西風の強さ、
うん、
これも気象現象を決めます、
はい、
それから気候変動、
あ、
温暖化とかですね、
はい、うん、
それから空気の中には大量の水分を含んでおります。でその水分を僕たちは湿度という表現でね、湿度何パーセントですよ、うん、何パーセント水分含んでますよという表現をします。大気中に含まれているこの水分量、水蒸気量ですね。それから、上昇気流の強さ、
はい、
それから地形、
はい、
海に近いのか山に近いのか、
うん、
その山の斜面は南向きなのか北向きなのか、地形によっても気象現象を決める一つの要因変わってきますよね、
はい、
簡単に挙げるだけでもこれだけのね、あの要素はあるんです。なので、
はい、
最近の雨の降り方、なんで最近こんな雨の降り方するんですか、原因なんですかって答えは、今お話した全てが絡み合って成り立ってるんですよ。
なるほど、
ということなんですね。
あの 今日もたくさんメッセージいただいてるんですが、あのラジオネーム丸米さん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。この方も同じようにね、もう熊本、まあ、鹿児島の大雨のニュースを見て本当怖いですねとあのいただいてまして、うん、で今まで経験したことのないという、まあ、文言フレーズがよく出てきますがニュースでもね、
はい、
でやはりこれも温暖化の影響があったということでしょうかという質問も来てるんですよ、まさきさん。
なるほど、
なので今お答えはいただいたんですけれども、丸米さんもちょっとそれを気にかけていらっしゃったということですよね。
今ね、気象現象の原因、起きる原因は何ですかってたくさんね、私お話しましたでしょ、
はい、
でこの中で、丸米さんもね少しね書いていただいてるんですが、気圧配置とか、
はい、
偏西風の流れとか、それから上昇気流の強さとか地形とか、これって別に昔からね、あるじゃないですか。
そんなに変わらないですよね、
気象現象を、決める原因、
はい、
で唯一最近なんとなく幅を利かしてきてるのが、今丸米さんの指摘のように、
はい、
気候変動なんです。地球の温暖化であるとか、でこのあたりがやっぱり大きな昔との違いになります。でその気候変動が最近激しくなっているので、昔は例えば雨が降る気圧配置になった時はこれぐらいの雨量が過去降りましたと、で最近は気候変動が重なって昔降ったその量のプラスアルファ、気候変動分がプラスアルファされて雨量が多くなっているっていうのが現状です。今年の梅雨なんかまさにそうだと思うんですね、
はい、
じゃあその温暖化が進むとなんでその大雨になるんだというお話につながっていくと思うんですが、なんででしょうかそんな困った顔して
教えて、まさきさん。
わかりました温暖化っていうのはどういうことかというと、地球全体の温度が上がることですよね、
はい、
で地球全体の温度が上がるということは陸地の温度も上がりますし、もちろん海の温度も上がります、
はい、
海水温が上がります。
そうですね、
で海水温が上がるということは海の水が蒸発しやすくなります。
うんうん、そうですね、うん、はい、
ということは空気の中の水分が多くなります、海からの蒸発分ですね、
はい、
大気中の水蒸気量が増加します、
はい、
大気中の水蒸気量って、水蒸気って何かというと、これは雲の元になるものですから、
はい、
大気中に雲の元がたくさんになります、
う
ん、
なるほど。
でそうなると雲は当然できやすくなって、雨雲も発達しやすくなって、これが大雨につながっていくという、そういうまあ、ストーリーになるわけなんですね。
そうなんですね。
でその今年はその現実的にね、実際どうだったかと言いますと、まず地球温暖化これ進んでいます、
うん、はい、
で温暖化によって日本付近の海水温も微妙に平年よりも高めです、
うん、
でそれプラス、これは今年の大きな特徴なんですけども、インド洋、ありますよね、インド洋ありますよね、
はい、
インド洋の海水温も平年よりも高くなってるんですね、
はい、
なのでインド洋付近の水蒸気量も非常に多くなってるので、湿った空気なのでそれが風に乗って日本付近にやってきて梅雨前線に刺激を与えてっていう、そういう形が今年の特に大きな特徴になっているんですね。
そんだけ集まってきたら雨も降りますよね、
うん、なのでその西の方、特に九州方面でね、ああいうこう集中豪雨になって、しまったという、そういう流れができてるんだろうなと思っています。
なるほど。
でね、これこうやってみるとね、
はい、
インド洋ですよ、日本のお天気を決めるのが
ね
要因の一つがね。なので、うん、本当に日本だけではないんですよ、やっぱり地球全体のことを考えないと今の雨についてお話はできないんですよ。
なるほど、
うん、
じゃあもう本当にコロナじゃないですけども、私たちはこの、ね、地域、この国のことだけを考えるんじゃなくて、地球全体のことを本当に真剣に考えないといけないということですよね、うん、
新型コロナウイルスの感染拡大も、実はこれ日本だけではなくてね、もともとが中国の武漢じゃないですか、
うん、はい、
で第一波が来て、
うん、
それからヨーロッパ経由でまた入ってきて、でちょっと収まったかなと思ったら第二波、
うん、
ちょうど今来てるんでしょうかね、
で、
じゃあこれがどこ由来なのか、
うん、
でその間に なんかウイルスが変異したしちゃってんじゃないかとかね、うん、要するに本当に日本だけの問題じゃない。こうやって考えたら、その環境、地球環境、それから日々の雨、日々の気象現象も世界とつながってるっていうのがすごく言えると思います。
そうなんですね。
そういうふうに捉えていかないと、ね、いけないのかなと思います。ちなみにですね、はい、梅雨が明けた後、これから本格的な夏を迎えます。はい、先週も少しお話ししましたけども、今年の、夏は、ね、猛暑になる予想なんですね。
そうですか。
で、猛暑になるということは、はい、当然地球は日本付近の気温も上がるわけで、そうすると海の蒸発も進みます。雨雲も発達しやすくなります。例えば夏の夕立の降り方は、もしかしたら今まで僕たちが経験したことがないような降り方をするかもしれないですね。
先週もね、その気温の話をされましたけれども、はい、暑いわ。それだけど雨も増えるかもしれない。ましてこれからその後には台風というのもちょっと気になりますけど、
ね、台風も強くなる可能性が高くなるかもしれませんね。
ま
あ、いずれにしてもその可能性は昔よりも高いっていうのはこれは言えると思うのでね、日々の天気予報をうまく使っていただいて、
はい、
なるべくその災害に、ね、起きないような心構え、
そうですね、
対策がぜひ必要かなというふうに思います。
はい、ね、公な機関での対策も本当に早急なことが必要かもしれませんね。
そうですね。皆様を怖がらせるような内容になってしまいましたが、
いやいや、まあでもね、大事なことですから、
はい、これ現実なのでね、はい、皆さん押さえておいてください。
はい、ありがとうございます。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、ここで兵庫環境創造協会からのお知らせです。兵庫環境創造協会では、高校生と社会の第一線で活躍する環境の専門家が一緒になって、未来の地球について考える兵庫高校生環境未来リーダー育成プロジェクトに参加する高校生を募集しています。
はい、
詳しくは協会のホームページでご確認ください。というのがね、あります。
高校生、ね、はい、これから未来に向かうにあたっての若い力、
うん、はい、
さらに強めようというね、そういう取り組みだと思うんですが、多分今日の大雨の話もね、その中に出てくるんでしょうかね。
ね、きっとね、地球温暖化のことでということで、江守さんもね、この番組によくご出演いただいてます。江守聖太さんもこれに参加されるということ
で、講師としてお話
を
聞けるわけですね。
はい、第1回目と第4回目は江守先生来られるということなんでね、ぜひもう楽しみにご応募していただきたいと思います。
高校生対象ですので高校生の皆さん、ぜひご応募ください。非常に貴重なお話も、ね、聞けると思いますし、知識も深まると思います。
もうこのくらいから、はい、高校生くらいから、ね、勉強していただいたら、もうみんなもっといろんなことがね、大人になって分かってくるかもしれません。
はい、どしどしお寄せください。
はい、
さて、この番組でもね、お便りね、募集しておりますので、
しています。もう毎週毎週
ね、
本当たくさんのお便りもいただいておりますが、募集しております。おはがきお便りの場合は、郵便番号 650-8580、 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールでは masaki@jocr.jp、 こちらまでお寄せください。
はい、皆さんお待ちしております。
お待ちしてます。
ということで、正木明の地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。